経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
お盆休みもね、はい、近づいていきました。そろそろ夏休みの予定を考えている人も多いでしょうね、はい、いいですね、
いいですね
今日はね、そんな人にぴったりの話題、全国のアウトレットモールの情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は全国アウトレットモール番付と題して、全国にねいっぱいあるアウトレットモールの中から有力なアウトレットモールについて、まあ、充実度、買い物満足度などをねズバッと切ってみたいと思います。
はい、ここ数年全国各地で新しく開業したりとか、規模を拡大してリニューアルするアウトレットモール増えていますよね、はい、でこの夏もたくさんの人が訪れているようです。ちょうどお盆休みも近いですし、帰省先のアウトレットモールも含めて全国の最新のアウトレットモール事情を教えてください。編集長、
は
い、
これね、アウトレットモールは本当に元気なんですよね。今全国には30カ所以上を超えるアウトレットモールというのがあるんですね、はい、ただし最近はね、プレミアムアウトレットのチェルシージャパンと、はい、それと三井アウトレットパークを手掛けるね三井不動産のこの2強によるね、新しい、まあ、新設だったり増床というのの動きが目立ってるんですね、はい、で三井は今年の4月北海道に三井アウトレットパーク札幌北広島というのをオープンして、はい、7月には滋賀県にアウトレットパーク滋賀竜王というのもオープンしました、はい、チェルシーはね既存の施設を拡大することに積極的なんですね。
アウトレットモールも進化しているんですね、はい、で具体的にはどんな動きが見られるでしょうか、
これ実は2年ぐらい前にもね、全部アウトレットモールチェックしたことがあるんですけれども、はい、まあ、それから比べてね、競合モールとの差別化をね、まあ、したいというそういう動きが、出てきてるんですね、はい、で具体的にはね、テナント誘致では、まあ、アウトレット初出店だったり、エリア初出店というのにこだわる傾向というのがより強くなってるんですね、あと新しいターゲットをね掴むため の、 その例えば調理器具や家電といったねアパレル以外のテナントというのが非常に増えてるんですね、はいはい、さらに飲食部門、まあ、グルメですね、そういったようなところを充実させたり、エンターテインメント性の高いサービス、施設というのを導入するようなモールも増えてるんです、例えばねフードコートにご当地食の強いグルメというのを取り入れたり、まあ、連日マグロの解体ショーを行ったりといったらね、
すごい
楽しいですよね。でもね、
もう今や買い物だけじゃなくて、まあ、その他の要素も重要になってきていると。
そうですね、差別化のために必要っていうことなんですね。
全国に数あるモールの実力具合なんかをね、じゃあチェックできたら嬉しいんですけれども、編集長お願いします、
これ今回ね、まあ、トレンディの本誌では、まあ、全国を縦断して、有力なアウトレットモールについてその実力をね、まあ、実際に行って、徹底検証というかやりましたと、
実際に行ったと、
見てきましたということなんですね、で買い物のまあ満足度というのはもちろんそうなんですけれども、それだけではなくて飲食あるいは施設ね、そういったその魅力も合わせて分析して、まあ、実力順に、番付ということでつけてみました。
アウトレットモール番付ということですね、
はい、そうです。
分かりやすそうですね、じゃあお願いします、
はい、まずはその番付からね、東西の横綱大関、はい、この4つの施設というのをご紹介しましょうね、はい、東の横綱どこでしょう。
もうこれは御殿場じゃないかな。
そうなんですよね、揺るがなかったんですね。これは本当に御殿場プレミアムアウトレットなんですね、まあ、日本の、ね、アウトレットモールの代表施設として、まあ、もう開業から、ね、10年経ってるんですね。なんですが頂点というのを守り続けてるんです。敷地面積が40万平米と、ね、規模がもう桁違いなんですね。
一つの町みたいな感じですよね。そうなんです。
もうやはり広い敷地に、まあ、周辺には、ね、自然も多くて開放的な雰囲気がね、
なんか橋を渡ったりとか。
そうなんですよ、
いいですよね。
よくご存知ですね、行ったことあるんですね、
何回か、
はい、で、まあ、これ評価のポイントはね、まず高級ブランドの数というのが多いということ、はい、これはね他の数字というのを許さないぐらいなんですね。で御殿場だけにしかアウトレットを構えていないというブランドというのもあるんですね。あと頻繁に店を入れ替えると言ったようにね、まあ、鮮度の維持、
リピーターに嬉しい、
そうです、それも力を入れていて、はい、旬なテナントというのも目立ちます、うん、他にもねスポーツ用品や食器 AV 機器といったりね幅広い層に受けるようなテナントというのが充実しているっていうのも大きなポイントなんです、はい、ただしね飲食店の充実度というのは他にちょっと見劣りするんですね、うん、あと休日の特別イベントあるいは大道芸といったものはなくてアミューズメント性というのには乏しいんですね。
なるほどね。では西の横綱、うん、どこでしょう。
はい、こちらは日本有数の避暑地、今軽井沢ですね、軽井沢プリンスショッピングプラザです、はい、でオープンからね今安定した人気を保っていて、うん、今年15周年というのを迎えました、うん、26万平米の敷地に200店以上というのが入ってるんですね。で、もともと軽井沢のイメージと合う高級ブランド店というのは多かったんです、はい、ただね2008年に新設された高級ブランドゾーンの登場でさらに御殿場に肉薄したということなんですね。で、最近は若者向けのテナントというのもいっぱい入ってきていて、うん、ベーシングエイプやね、はい、アースミュージック&エコロジーといったようにね、うん、旬のブランドが、まあ、人気なんですね。はい、あとゴルフ場の、ね、跡地に作られただけあって、ね、うん、周囲には芝生が非常に広がってるんですね。で、晴れた日には買い物客がね、お弁当を広げたりとか、ペットと遊んだりとか、まあ、非常に満足度が高い休日が過ごせる、ね、リゾート系のモールとして評価は高まってます。
軽井沢らしいですね、
うん、ただしね、これ裏を返せばどういうことかというと、うんうん、天気の悪い日にはその魅力は下がっちゃうわけですね。
あら、ね、そっか、
うん、急な雨とかね降ってきたら駆け込める場所というのが不足しているというのは、まあ、施設側も認めてるんですけどもね、買い物客が集まりやすいフードコートや休憩所の増設というのが今後の課題と言えるかもしれないですね。
東西横綱はもういずれも買い物の充実度そして規模ではがっぷり四つという感じでしたね。さあ続いて大関対決いかがでしょう。
はい、これね大関は、はい、まあ、東のね大関というのは神戸サンダプレミアムアウトレットなんですね、はい、2007年の開業時は、まあ、非常に小さなモールだったんですけども去年ねここ大幅な増床というのが行われてね、はい、施設の格が、まあ、これ急上昇してきたんですね、うん、一気に90点近くも増えて、177点というのになりました。ダイアン・フォン・ファステンバーグやねジャスト・カワリなどね、まあ、感度の高い、海外ブランドというのも出展したんですね、はい、まあ、この作戦がまあ成功して御殿場に次ぐ西の旗艦店としてね、うん、売り上げは大幅にアップしてるんです、うん、で芦屋とかねそういうところに住む地元の富裕層がまあお客さんとなってるからね、それ以外にも遠くは中国四国地方からもまあお客さんがね来るということなんですね、うん、休日には大阪の中心部からショッピングバスが出るといったように交通のアクセスもいいんですね。
それ嬉しいですよね、うん、さあそれでは代わって西の大関はどうでしょう。
はい、次はですね、はい、三重県桑名市にある三井アウトレットパークジャズドリーム長島です、うん、でここはね中部地方有数の総合レジャーランド長島リゾートにあるリゾート型のモールなんですね、はい、アメリカニューオーリンズの街並みとジャズというのがテーマなんですね。
ジャズドリームと、
うん、で高級ブランドのラインナップは三井の施設で、まあ、トップを走るんですね、うん、セレクト系のテナントでもこの春にビームスがね期間限定で入って、うん、まあ、充実度が高まったんです、うん、で飲食関係ではね名古屋グルメを強調して人気を集めてるんですね。 あと長島はねエンタメ系のサービスに力を入れてるんです、はい、イベントスペースでは、まあ、連日ね大道芸人のパフォーマンスというのがあったり、はい、週末にはジャズのライブというのも開催されるんですね。でここの特徴はね休憩する場所が多いことなんですよ。まあ、畳敷きの無料休憩スペースというのもあるんですね。休憩所には漫画やマッサージチェアまで用意されていると
。すごい徹底してますね。
これはまあ嬉しいですよね。
うん、
ただねこれ2007年以降は大きなリニューアルをしていないので、うん、まあ、神戸三田などにね比べると、まあ、やや新鮮味が薄れているというのも事実なんです、うん、ただねこれ来年の秋にね、はい、大幅増床というのを、まあ、するらしいんだよね、それがどうなるかちょっと期待したいですよね。
はい、いや一気にご紹介いただきましたけど、はい、では今度は関脇にランキングされたアウトレットモールをご紹介しましょう、
はい、
東の関脇は栃木県佐野市にある佐野プレミアムアウトレットになってますよね、はい、で北関東の交通の要所にあって、広い範囲からアクセスしやすいのがポイントということです。で東京駅や新宿駅からは高速バスも毎日運行されていて首都圏や東北からお客さんが来てプレミアムアウトレットの中では御殿場に次ぐ売り上げになって ているそうですね、
は
い、
そうです。ここはね、あの店舗数は神戸三田とほぼ同じで175店なんですね、うんうん、で大手のセレクトショップや高級ブランド、調理器具といったような幅広いカテゴリーの店を、まあ、バランスよく取り揃えているのが特徴なんです、はい、ただねここにしかないオンリーワンのお店というのがないんですね、あと飲食店も大手チェーンというのが中心で、オリジナリティというのは薄いようなんですね。でお店の充実度ではトップグループなんですが、はい、やや個性と色気を欠くと言えるかもしれないですね。
では一方、西の関脇につけたのは埼玉県入間市の三井アウトレットパーク入間ですね、はい、もう魅力は店の多さでしょうか、うん、小さめの店も多いんですけれども、店舗数は206と、うん、御殿場と肩を並べる規模になってますね、
はい、ここはねファッション以外の店が非常に充実していて、うんうん、まあ、洋服にね興味がない人でも見どころが多いんですね、うん、ただ開業以来ほとんどね店舗の入れ替えがなくて、うん、まあ、他と比べて高級ブランドの割合が少ないという弱点というのがあるんです。ただ総合力では、まあ、佐野に及ばないという感じですかね、うん、一方であの飲食施設ね、これはここの魅力の一つなんですね、うん、フードコートの他にねお寿司やブッフェ、コンビニも入っていて、まあ、予算と好みに応じて選べるんです、うん、でベンチもいっぱいあるから、はい、まあ食事や、ね、休憩を挟みながら1日かけて買い物しやすいという施設です。
うん、関脇になると、まあ、それぞれに短所長所というのも見えてきますよね、うん、で何を目当てに誰とどうやっていくのかということ、こう TPO に合わせたアウトレットモール選びが必要になってくるかと思います。さあそれではここからは一旦番付から離れまして、はい、アウトレットモールの新しい魅力について少しご紹介しましょう、はい、ここ2年ほどの間に新しく開業したりとか増床したモールの多くには地元の特産品を扱う店もたくさんオープンしているようですね。
そうですね、一番最初に出てきたようにね、まあ差別化ということなんですけども、うんうん、はい、今一部のモールというのは地域の特産品を PR する場所としても注目を集めてるんですね、はい、この春開業した三井アウトレットパーク札幌北広島にはね、目玉テナントの一つとして北海道ロコファームビレッジというのがオープンしました。地元で採れた野菜や魚、地元のスイーツ、惣菜がね、まあいろいろ並んでるわけですね、うん、で沖縄のアウトレットモールアシビナーにオープンしたねシマンチュヌ宝プラザというのは、うん、沖縄のね離島の特産品を集めた店なんです、はい、観光客がね、まあ、訪れる機会がね少ない、まあ、島ありますよね。その商品も手に入るということなんです、例えば伊平屋島の卵かけご飯専用のもずくの佃煮
そういうのがある。
そう、これなんか美味しそうですよね。で、那須ガーデンアウトレットにはね、那須ロコマーケットというのがオープンしました。これ農家直送の珍しい野菜の他にね、最近はネギガラシといったような食べる調味料がね、まあ、ここでも売れ筋ということなんですね。一方プレミアムアウトレットというのは地域特産品を扱うつもりはないというふうに言ってるんですね。モールによって温度差っていうのがあるんですけれども、まあ、近い将来ねアウトレット初のご当地ヒット商品が生まれるかもしれませんね、
はい、さあそれではグルメに力を入れているアウトレットモールも増えているようですね。
そうなんですね、はい、これ最近の一つの大きな特徴なんですけども、うん、まあ、そういったその地域初のっていうのはまあ分かりますね、なんだけれどもアウトレットモールではね最近ね、食品や飲食といったものの重要性っていうのが高まってきていて、はい、ここ2年特徴なんですけれどもね、うんうん、そういったものが力を入れてきているっていう傾向が見てくるんですね、で各地で進化する飲食店ということでいうと新業態、ご当地、高級というのがキーワードなんですね。茨城県のアミプレミアムアウトレットにはね31の新業態カフェ31というのが登場しています、はい、熱々のねチョコにつけて食べるアイスクリームフォンデュというのが人気です。
美味しそう、食べたい、う
ん、あと三井アウトレットパーク滋賀竜王では老舗の近江牛専門レストラン近江牛おかきというのが人気です。
いやこちらもいいですね
ステーキメニューもね非常に多くて持ち帰りというのもできるんですね。で神戸サンダープレミアムアウトレットには去年リアルダイニングカフェ観音屋というのがオープンしました、うん、これはねチーズケーキで有名な地元のね神戸元町、観音屋のカフェなんです、うん、ここではねチーズケーキに使うのと同じデンマーク産のチーズを使ったチーズフォンデュというのが味わえますよ。
あー美味しそう、お腹が空いてきました本当足を運んだ時には絶対食べてみたいですよね、はい、 さあそれでは再び番付に戻りましょうか、うん、続いては小結び対決ですね、うん、東の小結びは三井アウトレットパーク滋賀竜王です。国内唯一のアウトレット空白地帯と言われていて、注目を集めてきた京都滋賀地域に先月誕生した大型モールですね、ここには165店舗が入っています、
はい、ここはねブランドのラインナップというのがまあ絶妙なんですね、うん、高級ブランドでは上位のモールに、まあ、譲るもののね、はい、セレクトショップやギャル系駅ビル系といったようにね、各ジャンルの旬のブランドがバランスよく入ってるんです、はい、例えばザラやね、セシルマクビーといった超人気ブランドが初出店するというのもまあ話題なんですね。化粧品や和食器の立ち吉、寝具のテンピュールといったようなね、バラエティ豊かな店もあるんです、はい、で構造や雰囲気は三井のね、イルマと似てるんです、うん、ただね地域色を前面に打ち出した飲食施設が多くて、地元大見エリアの土産物店っていうのが入るのも新しい流れなんです、うん、で買い物やね食事を中心に家族で楽しめるモールというものではあるんですね、
はい、さあ続いて西の小結び関西空港の対岸にあるリンクプレミアムアウトレットです。5店舗と同じ2000年にオープンしていて、証券は関西一円に及ぶ大規模なモールですよね、153店舗が入り、最寄りのリンクタウン駅から徒歩6分と、これアクセスかなりいいですね。
そうなんですね。でここはね去年関西地区の他のモールが相次いで、まあ、新設したり増床したりしてね、はい、規模では追いつかれてしまったんです、うん、話題性にも乏しいので、関西での番付というのは前回よりも下がってはいるんですね、はい、ただしテナント構成というのは今でも、まあ、相当なものなんですよ、だから高級ブランドから若者向けまでね、幅広い店が入っているのが、まあ、長所なんですね、はい、あと関西圏では臨空にしかない店というのも多くて、買い物で不満を覚えるということはないでしょうね、例えば海外ブランドではセリーヌやジバンシー、ディオールといったものですね。他にもカバンのゼロハリバートンやね、ゴルフのマンシングウェアのアウトレットはね、関西ではリンクだけなんですね、最近はね中国人などね、まあ、外国人観光客の比率が上がっているというのも特徴なんですね。
買い物観光ですね、まあ、まだ紹介しきれていないモールもたくさんありますけれども、あとは本誌でチェックしていただくことにしましょう、
はい、
では最後に今アウトレットでさらにお得に買うポイントがあるということですので、ここ聞きたいです、
はい
はいはい、
これねファッションのサイクルがもうどんどん短くなってるじゃないですか、で新作がアウトレットに入るまでの期間というのが短くなってるんですね。早いブランドでは2週間でアウトレットに回すということもあるんです、気になる商品もねちょっと待てばアウトレットで安く買えるかもしれないんですね。アウトレットにね多く出回るブランドの中にはアウトレット専売品っていうものの割合を高める店舗もあるんですね、
アウトレット専用に作られた商品ですよね。
そうなんですね、このだから専売品というのは安くて当然なので、はい、割引率の高い商品を買うならば傷物などの B 級品かサンプル品というのを狙いましょうね。景気の悪化でね高級ブランドの多くは、まあ、生産数を絞ってるんですね、で通常店で扱う点数が減った分アウトレットに入る数というのも実は少なくなってきてるわけですね。でこの秋からその傾向というのが強まるので、高級ブランド品が目当てならば今がまさに今が買い時なんですね。
今年の夏に、
はい、
ですね、はい、現在発売中の日経トレンディ9月号ではこの全国のアウトレットモール番付のほか、どのブランドがどのモールに入っているのかが一目でわかるブランド逆引き辞典というのも掲載しています。これがすごいですよね。
便利なんですよこれ、ブランド目当てだったらは、そっちから逆に見ていったらここに入ってるんだなっていうのがわかるよね。
この夏のアウトレットモール選びの強い味方になると思います。ぜひチェックしてください、
はい、
週刊日経トレンディ今回は全国アウトレットモール番付をお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、
アウトレットモールね、これあの実は2年ぐらい前にも、はい、トレンディ同じように全国でチェックしたっていうのがあるんですが、まあ、新しくねできてきて、新たな最新の番付というのをつけてみたということなんですけど、まあ、本当に国内にねたくさんあるんですよね。でさっきもあったように差別化っていうのは非常に難しくなってきてるんだけど、ただ ぱ元気なんですよ。唯一このアウトレットモールっていうのがもうお客さんが入って元気っていう状況が変わりないんですね。だから国内っていうのももういっぱいできすぎちゃったのかなと思ってるところなんですが、実は計画ではまだまだ続く出店計画っていうのがあってね、三井はね岡山の倉敷や千葉県の木更津市にも出すということなんですね、うん、さらにさらに、伊藤忠商事とね、共同で中国忍法への出店というのも予定していると。
海外にまで
ということなんですね。だからどんどんなんかまだまだ広がっていきそうというような気配なんでね、これの勢いがどこまで続くかチェックしていきたいですよね。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。